77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。農業をテーマにしたバー農家バーなやからお送りしますなやラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上慶樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など、農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけですね、今週もやってまいりましたなやラジオですね。今週はですね、前回に引き続きメンタルコーチの梅野奈美さんにお越しいただいております。梅野奈美さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。奈美さんはですね、メンタルコーチということで、はい、メンタルの専門家でいらっしゃいます。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、多分あれですよね、メンタルの専門家ということで、いろいろなものを見るときに、こうどうしてもこうメンタル面からこう、そのいろんな物事を見たりすることって結構あるんじゃないでしょうか。
そうですね、 ありますね。
はい、やっぱりそうですよね。はい、ということですね、まあ、多分農業もきっと、独自の視点で、捉えたりすることがあるんじゃないかなということですね。今日はそういうお話もですね、聞けたらいいと思うんですけど、はい、奈美さん、今日はですね、5月8日ですよ。
はい、
はい、
5月8日、
はい、5月8日、はい、放送5月8日なんですけど、はい、今日は何の日かっていうと、はい、あれですよ、あの野菜ですよ。
あれ、
はい、
5月8日、5月8日、
はい、ゴーヤの日ですね。
なるほど、
はい、そうなんです。ゴーヤの日、まあ、まだね、ちょっとあの季節的にこうそんなにたくさん出回ってるって季節じゃないんですけど、まあね、今年もきっと美味しいゴーヤが、お店に並ぶんじゃないかなということで、たくさん実るんじゃないかなということで、今日は、ゴーヤについてお話しして、ゴーヤをですね、こう皆さん季節を楽しみになるような、そんな番組にきっとなるんじゃないかなと思いますよ。
美味しいですよね。
ね、そうですよね。はい。農家バーなやのなやラジオ。奈美さん、ゴーヤお好きですか。
大好きです。
あ、そうなんですね。私も大好きなんですよ。あれ、結構ね、苦味がこう、ね、好きな人嫌いな人って分かれたりもしますけど、
はい
はいはい、ちょうど先週ね、そういう、お話が出てきましたもんね。あの先週はキッズナヤラジオということで、
そうでしたね。
はい、あの子供さんからこうどうして苦い野菜があるのみたいな感じで、
そうですよね、
そんな、ね、質問もありました。まあ、そんな時にもですね、ゴーヤって出てきたんですけど、うんうん、まあ、そのゴーヤですね、まあ今日はまあ最初のゴーヤについて、なんですけど、毎回恒例原産ですね、はい、原産、はい、奈美さん、あのゴーヤどこ出身かって聞いたことありますか。
いや、聞いたことないですけど、
は
い、
沖縄とか、
ね、沖縄
で、まあ有名なんですけど、
はい、
もともとはですね、東南アジアですね、はい、東南アジアが原産で、まあ、どこの国っていうのまではあのあれなんですけど、うんうんうん、まあ、東南アジア原産で、英語ではビターメロンと呼ばれるそうです、うん、はい、苦いメロン、はい、
そうですね、苦瓜って言いますよね。
そうですね、はい、うん、ウリなんで、まあ、ウリかメロンっていう感じですね。
うーん、
はい、まあ、熟せばね、ゴーヤも甘いんですけど、まあ、そういう話もですね、後で、皆さんにお話したいと思います。はい、はい、で、まあ、そんなゴーヤなんですけど、あの、まあ、別名ニガウリとかも言われますね、うんうんうん、はい、ニガウリとか、あとツルレイシとか、そんな風にも呼ばれるらしいです。はい、で、まあ、私の地元ですね、長崎県島原半島では、うん、あのニガゴリとか呼ばれるんですね。結構お年寄りの人たちとか、うんうんうん、はい、奈美さんどうですか、聞いたことあります、ニガゴリとか。
あの、聞いたことあります。
ありますか、はい、はい、今ね、あの、うん、長崎県お住まいなので、
はい
はい、聞く機会もあるかもしれないんですけど、あとは、まあ、それが、まあ、転じて苦ごいとかですね、まあ、そんな風にも言われますね。 結構その呼び方もいろいろなんですけど、うんうんうん、まあ、奈美さんどうですか、どんな料理で食べることが多いですか。
シンプルにゴーヤチャンプルもありますけれど、薄くしらあのスライスして、はい、そしてちょっと塩で締めて、はい、そしてあの私は何ですか、ツナ缶、
あー、はい、シーチキン的な、はい、
そうですね、あれにマヨネーズをぶっかけて食べるのが好きです、は
い、あ、いいですね。じゃ あのもう 生で食べるみたいな感じです
ね。そうですね、
生好きです。あ、いいですね。もうサラダですね、うん、ゴーヤのサラダ。
そうですね、
あ、はい、まあ、私もですね、もう結構ゴーヤ好きで、うん、まあ、当然チャンプルーもしますし、うん、まあ、生で食べる機会はそんなに多くないんですけど、うん、あのうちはあの、まあ、さっと茹でてから、うん、あれですね、ナムルにしたりとか、
あ、
和え物にしたりとかしますね。はい、で、まあ、ここはノーカバーナヤでね、うん、バーなんですけど、うん、まあ、いろいろな果実種があるのはもう奈美さんもご存知だと思うんですけど、
はい、
はい、ゴーヤ種あるんですよ、うん、
あ、ちょっと飲んだことない。
飲んだことないですか。
あ、それはなかった、
はいはい、なんとか来ていただいて、はい、いろいろ飲んでいただきましたけど、まあ、ノーカバーナや果実種が、まあ、50種類以上あるので、
うん、
はい、なので、まあ、飲んだことないものの方が多いですもんね。
そうですね、はい、あれもこれも飲みたくなるんで、
はい、もうすごい種類は多いですけど、はい、はい、全部はというふうにはいかないんですけども、このゴーヤ種はですね、はい、飲み方としてはソーダ割りがおすすめですね。
ほー、は
い、で意外とすっきり飲みやすいっていうような、そんな、お酒です。で、まあ、このゴーヤ種なんですけど、まあ、うち結構変わったものが、あの珍しいものが人気なので、なので、まあ、一番人気はもう不動の椎茸種が一番人気なんですけど、椎茸種、そうなんですね、結構人気なんですよ。
しし、
はい、もうテレビとかでもよく取り上げていただいてありがとうございます。もう、あの旨味成分ですね、うん、はい、で、まあ、ゴーヤ種もですね、まあ、結構人気なんですけど、うん、このゴーヤ種がですね、これ、あの皆さんにお店で、ね、ラジオでお見せできないのが残念なんですけど、うん、あの、まあ、つけてる瓶がですね、こうカウンターの前にあるんですけど、もうそれがですね、ゴーヤの色がすっかり抜けて、もう中にですね、もう白いゴーヤが入ってるんですね。もともとは緑ですよ。
そうですよね、
はい、もう本当色がすっかり抜けて、まあ、ゴーヤだけじゃないんですけど、結構果実種ってこう、うん、なんでしょう、色と味が、うん、お酒の方に抜けてる感じですね。
ちょっと見たいですね、まだね、
はい、もうカウンターに、まあ、たくさん並んでるんで、はい、まあ、ゴーヤ見つけていただけたらなと思うんですけど、うん、まあ、あとはそうですね、ノーカバーナヤのゴーヤメニューって言ったら、まあ、季節柄、まあ、今年も登場すると思うんですけど、ゴーヤのピクルスですね、うん、はい、ピクルス、うん、はい、うん、この奈美さんもね、先ほどちょっとお話聞いたんですけど、うんうん、このピクルスつけることがもうあるよってことで、
ね、はい、
ゴーヤとかはどうですか、つけたことある、
あります。
あ、ありますか、
はいはい、お醤油と一緒に、
あ、はい、そうですね、ちょっと和風みたいな感じで、うん、はい、もうゴーヤって結構たくさん取れて困ることってあるじゃないですか。
そうですね、
はい、あの、あ、作ったことある方はもしかしたら、あの、そういう経験あるかもしれないんですけど、うん、あの一気に取れすぎたりしたときに、うん、はい、あの一気に食べれないよという方、はい、あの、うん、ピクルスおすすめですよ。
もう、そうですね、
はい、もう、うん、ね、簡単ですもんね。
そうですね、はい、長く置けないですよね、そしてあれは、
でレシピには書かれてるんですけど、はい、あの上手につけたら結構長持ちします。
あ、そうですか、
はい、もう何週間とかは、うん、あのうまくつけれたら、あの長持ちするんで、まあ、はい、まあ、いっぱい取れた時とかチャレンジしてみてもいいかもしれないですね。
あ、なるほど、はい、今度やってみます。
はい、ちなみにうちのお店では、あのニンニクスライスを入れて夏のスタミナメニューみたいな感じでやってます。はい、でちょっとピリ辛にして、はい、ニンニクでですね、結構あの男性の方とか人気ですね。
は
い、もう作り方もすごい簡単なんで、種を取ってスライスして、で、まあ、さっと茹でてピクルス液につけるっていう感じですね。
はい、簡単ですね。
あ、そうですね、はい、
簡単がやっぱり一番ですね。
そうですね、はい、まあ、あのゴーヤ夏は本当にたくさんできるんで、はい、なのでやっぱりね、簡単にするのがいいですよね。はい、まあ、今日はですね、まあ、そういうことでのゴーヤについてお話していきたいと思うんですけど、はい、まあ、この後はですね、ゴーヤの生態についてお話したいと思います。はい、あの皆さん、あのご家庭でゴーヤ、家庭菜園で作ってみたり、プランターで作ってみたりとかあるかもしれないんですけど、まあ、作ったことない方もですね、ゴーヤってどんな風に生えるのとか、ゴーヤってどんな、生物なのっていうのをですね、お話していきたいと思います。はい、なので皆さん、番組どうぞ最後までお付き合いください。ノーカバーナヤのナヤラジオ。 はい、というわけでお送りしていますなえラジオ、今日はですね、スタジオにメンタルコーチの梅野奈美さんにお越しいただいて、今日は5月8日、ゴーヤの日ということでゴーヤについてお話しています。
はい、
はいはい、というわけですね、お越しいただいている奈美さん、はい、今日、まあ、テーマがゴーヤなんですけど、ゴーヤは結構その家庭菜園とかで作ったりしてる人多いんですけど、奈美さんはどうですか、ゴーヤって作ったことありますか？
ないです。
ないですか。あ、奈美さんはどうなんでしょう、家庭菜園自体はどうなんですか、こうやったりするんですか？そうなんですね。
父はしますけど、私はないです。
はい、はい、ないんですね。ちょっと苦手みたいな感じですか、
はい、はい、何をしたらいいかわからない。
あ、そうですね、まあ、はい、物によってはですね、こう手順とかがこう分かりにくいものとかもあったりしますもんね。はい、なんですけど、そんな方にもゴーヤはおすすめです。はい、ゴーヤはですね、失敗があんまりないですね。はい、すごい強いんですよ。はい、なので最近グリーンカーテンで結構人気ですね。
あ、はい、ということはこう鶴がこう、
あ、そうなんです、はい、はい、鶴がすごいよく伸びて、で、なんでしょう、もうこれからの季節ね、ですね、夏で暑い日差しをこう遮るためのカーテンとして、朝顔とかをこう窓に這わせたりとかするのの代わりに、グリーンカーテンでゴーヤっていうのは結構人気ですね。
そうなんですか。
はい、すごく強いので、なので肥料も農薬もほとんどいらないんですよ。
ということは、はい、その辺に巻いとけば、はい、パッと、
あ、はい、そうですね、はい、まあ、発芽率とかあるんで、まあ、苗とかで売ってるのですね、まあ、苗もそんなに高くないんで、はい、ホームセンターとかで売ってる苗とかでもう全然大丈夫だと思います。
あ、そうですか。
はい、昔はもう今は最近もうお店とかにこう、ね、出荷して並んでるのとか見るんですけど、うん、昔私の小さかった頃とかは結構地元 その農家の方がそのお家の近くのこう生垣とかに生やしたりとかして、うん、もうあんまりもう世話もしなくて、で、自分家用に作ってるみたい なんかそういうのが多かったですね。
へ、
はい、まあ、最近ではプランターとかで育ててる方が結構、はい、います。はい、はい、そうなんです。なので、まあ、ゴーヤってもう本当にもう作りやすい、もうほとんど世話がいらないということなんですけど、
はい、
まあ、注意することがあるとするならば、まあ、皆さんも参考にしていただければと思うんですけど、まあ、ゴーヤだけじゃないんですけど、まあ、これもですね、連作障害に注意したいところなんですね。連作障害っていうのは、うん、似た作物を同じ畑、まあ、同じ土のことですね、に、連続して、毎年栽培することなんですね。
あ、
はい、なんか多分まあ聞いたことあるかもしれないんですけど、
は
い、
休ませるとか、
ね、あ、そうなんですよ、はい、
はい、
そうなんですよ。で、まあ、休ませるとか違うのを作るとかいうのも、まあ休ませるのにまあ似たような効果があるんですけど、まあ、なんで同じものをずっと栽培するといけないかというと、うん、まあ、農産物、まあ、野菜とか特にそうなんですけど、野菜とかって病原菌が繁殖して病気になることがあるんですね。はい、で、まあ、人間の病気とまあちょっと違うところは、その病原菌ってこう土の中に残り続けるので、ですので、
そうなんですね、
はい、次の年に、ゴーヤを植えますとか、まあ、ゴーヤじゃなくて、まあ、違うものとメロンとかも、もう同じウリ科なので、
うん、
植えたりすると、
うん、
まあ、その、農作物に、繁殖する、病原菌がですね、に、やられてしまって病気になったりするんですね。
へ
え、はい、そうなんですよ。
ウリの親戚でもダメっていうことですか？
あ、はい、そうなんです。何々かっていうものを、連作するとダメなことが結構あります。
なるほど。
はい、で例えば前、うん、ちょっと前に、テーマでナスをテーマにお話したことがあったと思うんですけど、
うん、
まあ、例えばナス科の同じ作物でトマトとか、はい、うん、ピーマンとか、
うん、
そういったものを植えると、うん、同じ病気になったりすることがあるんですね。
なるほど、
はい、で、まあ、ゴーヤの場合はウリ科なので、うん、まあ、まあ、一番あるのは聞いたことあるかもしれないですけど、うどんこ病ってあるんです。
あ、聞いたことあります。
聞いたことありますか。
はい、
はい、葉っぱが変色して、
うん、
で、実の付きも悪くなるやつですね。
うんうんうんうん、
で、あとはですね、ゴーヤ、だけじゃないんですけど、つる割れ病とかいうのがあったりするんですね。
はい、
でこれはですね、もう一度かかると防ぎようがないんですよ。はい、土の中に菌がありますし、でそれをこうどんどんこう根っこから吸い上げてしまうので、なので消毒が効かないんですね。
ああ、そうですよね、はい、
中の方にあるんで、人間みたいにこう注射ができないんで。
はい、基地に駐車できないです
よ
ね。
そうなんですよ、はい、なので、まあ、どうするかっていうと、まあ、連作障害を避けるか、あとはですね、まあ、これちょっと対処療法的な感じになるんですけど、うんうん、変色した葉っぱを早めに適用するっていう、この適用っていうのは葉っぱを摘むことなんですけど、うん、なんかこの葉っぱ色が変だなと思ったらそれを摘んで、うん、でその病原菌を、取り除くっていう、まあね、確実じゃないんですけど、まあ、そういうやり方もいいですね。
うん、
あとはですね、病気に強い根っこを使ったりするとすることでだいぶ防げます。はい、例えばですけど、継ぎ木って聞いたことありますか？
ありますあります、はい、バラとかもそうですよね。
あ、はい、もういろんなので継ぎ木やるんですけど、うんうん、その病原菌をあんまり吸わない根っこと、うん、ゴーヤを継いであるような、まあ、そういった苗を買ったりすることで、うん、まあ、病気からですね、もうだいぶ防げるんじゃないかなと思いますね。なのでもう病気が始まってから対処はちょっと難しいんですけど、うん、まあ、ラジオのお聞きの皆さんですね、ゴーヤ作りたいなって思った時、うん、その継ぎ木のですね、苗を探してみてもいいかもしれません。
あ、なるほどなるほど、
はい、継ぎ木の苗がですねあるんですよ。
それはちょっと継ぎ木の苗ですっていうことが書いてある
んでしょうか？あ、そうですね、はい、で、もし書いてなかったら、うん、継ぎ木の苗ってこう継いだ跡があるんでわかると思います。
あ、はい、なるほどね。
ホームセンターとかの苗も、まあ、どのぐらいの割合であるかわからないんですけど、苗の見たことありますかね。
でも、まあ、ゴーヤではなかったです
か、はい、まあ、結構いろいろなのであるんですけど、まあ、トマトとかパプリカとかもいろいろあるんですけど、根のこう根っこのに近い部分ですね、うん、結構地面に近い部分に、うん、がその継いだ跡があって、こうそこをこう止めてあるような、なんかこう小さなこうクリップ的なものが見えたりとか、はい、そういったものがあると継ぎ木ですね。
じゃあそっちの根っこの方が強いっていう。
あ、強いですね、はい、
新しい発見です、
はい、そうなんですよ、はい、で、まあ、ちょっとそれの方が高いんですよ ね、はい、倍くらいするかそれ以上するのもあるんですけど、まあ、でも全然元取りますからね。
わ、でもそうですね、勉強になります。
あ、はい、まあ、うん、そうですね、苗を探すときに参考にしていただけたらなって、うん、はいはい、思うんですけど、まあ、そんなゴーヤですね、まあ、苦いですよねという話だったんですけど、まあ、我々が食べているゴーヤですね、はい、緑ですよね、はいはい、緑、あれ未熟な果実なんですね、
うん、はい、あ、そうなんですか。
そうなんです、ゴーヤを栽培したことある方なら見たことあるかもしれないんですけど、完熟したら黄色になってですね、甘くなります。
あ、でもそういえばしばらく置いていると、はい、ちょっと黄色く
見たことありますか。はい、はい、そうなんですよ、はいはいはい、で、あれはですね、流通してないので見たことない方多いと思います、
うん、
はい、で、なんで流通しないのというと、もう理由は簡単なんですね、うん、柔らかすぎるからですね、
は
い、柔らかすぎるので流通させたくてもできないんですね、
うん、
はい、こう触ると持ち上げた時にこうグニャってなって折れてしまったりとか、そのくらい柔らかくなるので、なので流通できないんだと思います。
なるほどね。
はい、まあ、結構ね、未熟の状態で食べる果物や、野菜って結構多いんですけど、うん、ちょうど先週ですね、子ども電話相談室、ナミさんにもお越しいただきましたけど、
ありましたね、
はい、先ほどもちょっとお話しましたけど、はいはい、苦い野菜は、どうして苦いのっていう質問があって、
うん、
まあ、ゴーヤもちょっと似てる部分があります、苦い野菜はですね、こう食べないでという意味で、弱い毒素が含まれている場合もあるんですね、
うんうんうんうん、
はい、で、まあ、毒って言ってもこう、まあ、人間が食べてどうにかなるという意味ではそこまでではないんですけど、
うんうんうん、
まあ、それが苦い成分で、まあ、これは、はい、植物的にはものすごい理にかなってますね。
そうですよね、はい、身を守るためにやってるわけですから、
はいはい、で完熟したら逆に食べてもらった方がいいんですね。
はははは、
はい、というのはその鳥とか動物が、ね、はい、食べたらそれどうなるっていうと、ね、うん、それをこういろんなところに、
広めて、
はい、広めてもらいますもんね、持って行ってもらって、うん、でそこで、また糞に混じって、うん、発芽するっていうのをしたいんで、うん、なので、ね、先週もちょっとお話した内容に、ちょっと被るんですけど、
うん、
まあ、植物が食べられることでこう動物をコントロールしているかのような、
うん、
はい、なんか見方を変えれば植物の、はい、指示に従って、
ね、
はい、動物が動いてるって、はい、なんか、はい、見方によってはそうなんじゃないかみたいな、
新しい発見でした。
はい、うん、そうなんですよね、まあ、それが植物の本音とも言えるかもしれないですね、うん、はい、はい、というわけですね、まあ、今日のテーマはゴーヤーということで、ゴーヤーの、知られざる世界についてお話しています、この後はですね、こうゴーヤの販売、販売の現場についてですね、お話していきたいと思います。はい、番組最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。 はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日はですね先週に引き続きメンタルコーチの梅野奈美さんにスタジオにお越しいただいて、今日は5月8日、ゴーヤの日ということでゴーヤをテーマにお話しています。はい、というわけでですね、ゴーヤのですね、まあ、先ほど生態についてですね、はい、お話しさせていただいたんですけど、はいはい、ゴーヤのですねこう販売の現場についてなんですけど、うん、まあ、私がですねこう前あの野菜売る仕事、まあ、八百屋ですね、うん、の仕事をしてたんですけど、うん、まあ、それがですね、まあ、ゴーヤも当然売ってたんですね、うん、はい、でまあ、それがあの千葉県船橋市で売ってたんですけど、うんうん、あの結構意外だったことがあるんですね、うん、で、はい、意外だったのはですね、はい、あのゴーヤを買うのはなんか若い方ばかりだったんです。
え、
はい、年配の方があんまり買わなかったんですね。はい、でそれはですね、あの九州出身の私の人はすごく意外だったんですけど、長崎県島原半島、ね、うん、出身なんですけど、まあ、そこではですね、あの自分が子どもの頃、あのよくお年寄りの人がなんか味噌炒めみたいな感じでして食べてることが多くて、うんうん、はい、だったんですね。で、まあ、あの、まあ、東京とかですね、まあ、関東地方、うん、で、まあ、スーパーだけじゃなくて飲食店とかでも、うん、あの若い人向けのおしゃれなお店とかでゴーヤがよく登場してたっていうのがあって、それが意外だったんですね。
なぜですかね。
はい、で、それなんでかなって、まあ、私の予想なんですけど、あのゴーヤがもともと関東地方でそんなに広まってなくて、で入ってきたのが、うん、あの NHK の、 あの朝ドラのこうチュラさんってありましたね。
あ、はい、
ちょうどあの頃にこう沖縄ブーム、はい、そうなんですよ、
はい、ハモってしまいました。
はい、あれね、あの、はい、割と、ね、記憶に新しい、まあ、結構前なんですけど、
はいはいはい、
あの時にゴーヤがこう、うんうん、関東地方でやっと一般的になったんで、うん、なので入ってき方がおしゃれなものとして入ってきたからかなっていうふうに思うんですね。
なるほどね。
なんでおしゃれ女子がよく買ってましたもんね。
なるほどなるほど。
はい、なのでそれがこう私にとってはこう、ゴーヤをおしゃれなものとしてこう認識しておしゃれなお店にいっぱいあるっていうのが自分の中ですごい、意外だったんですね。でちょうどその頃地元 JA でこれからゴーヤを、販売しようってみんなで栽培してそれをこうあの市場に流通させようっていうふうに言った時に、地元の声でゴーヤをわざわざお金出して買う人いるのみたいなこと言ってた人たちもいたんですよね。はい、なので、まあ、自分もそっち寄りなんでそれがすごい意外だったんですよね。奈美さんも意外って思いません？
そうですね、ゴーヤがそんなに私は逆ですね。
逆、はい、
逆ですね、はい、そんなにお金を出して買うものなのかっていうね、はい、まあ、認知バイアスというか認知の違い、
認知バイアス、
そうですね、はい、だと思いますね、はい、まあ、これは認知バイアスっていうのはどういうことかと言いますと、はい、要するに、人間の、ね、認知することが、はい、はほとんどが偏りがあるっていう考え方なんですね。
あ、まさにこれがそうですよね。
そうですね、はい、私はその逆で認知してるわけですよね。
あ、なるほど、はいはい、もう出身が、
そうですね、
大阪ということで、
そうですね、はい、苦売りっていうイメージだったんですよね、
はい、
苦い売りですよね、そのままですよね、で、まあ、そういう認知で解釈してたわけですね、はい、苦売りのことを、はい、ゴーヤのことをですね、つまりね、はい、で、まあ、簡単に言うとどういうことかと言いますと、コップに水が半分ぐらい入ってるとしましょう。
コップに、はい、
そうですね、はい、でいろんな認知があるんですけども、はい、もう半分しか水が入っていないってよく聞きませんか。
あ、はい、
でまだ半分入っているという認知ですね、
はい、が、はい、
これは良くも悪くもその認知がこう認知バイアスを介した解釈っていう風に言うですね、はい、
じゃあその一つのゴーヤーを取ってもそのメンタル方面から見ると
そうです、ね、
はい、見方が変わってくるっていう、う
ん、面白いですね、はい、
そうなんですね、はい、なので、まあ、じゃあもう私みたいな九州出身の人だとこうゴーヤはもう結構昔からあってこうお年寄りの人がよく食べてるなみたいに思うし、はいはい、新しく入ってきた人は新しくそのおしゃれなものとして認識した人は、若者がよく食べるなみたいな、
そうですね、だからバイアスっていう言い方をするとえ、はい、って思うと思うんですけど、
そうですね、
まあ、いろんな言い方があってその注意バイアスですとか、はい、教育バイアスとかっていうのがあるんですけども、はい、要はその人が何を注目してどういうふうに認知してるかっていうことなんですね、
は
い、
はははその、うん、バイアスっていうのはその、まあ、ちょいちょい聞くんですけどこれは
そうですね、
分かりやすく言ったらどういう、
まあ、なんですかね、自分が認知してる以外は、はい、まあ、霧がかかってちょっと見えなくなっちゃうっていうふうに
あなるほど、
うん、ちょっと言い方わかりますかね、
はい、
うん、それ、はい、自分の見てるとこしか見えないっていうか、
なるほど、はいはい、ゴーヤ一つ取ってしてもそれがやっぱあるんですね。
そうですね、
あ、うん、なるほど、こうメンタルの専門家から見るとゴーヤがそんな風にそんな風に見えるということですね。
昔日本人もそうでしたよね、水をお金で買うのかっていう、
あ、それはありますね、うん、はい、
それもやはりその水の価値であるありますとか、
はい、
その昔は水の価値がそんなにね、
そうですね、
うん、はい、お茶もそうでしたよね。
そうですね、うん、はい、あ、まあ、農業やってると、まあ、確かにこう認知バイアスのいろいろなのは確かにありますね。まあ、あのナエラジオでも登場したんですけど、草ですね、あの普通の雑草とかでも、はい、春の七草になるとなんか、うん、もうそれがもう薬膳の、はい、うん、はい、すごい効能があるんだよみたいな、うん、そんな風になったりしますし、まあ、とは言っても普段は、うん、もう普通にこう邪魔者として抜いてるんですよね。
あ、なるほどね、
はい、なのでこう農業の世界も認知バイアスの連続みたいなところあるかもしれません
ね。そうですね、まあ、農業に限らずっていうところ、はい、かもしれませんけど、
ね、あ、なるほど、じゃあ我々の世界には農業の世界でもそうじゃない世界でも認知バイアスが
あると思いますね。
あ、見方を、その認知バイアスをこう、変えたりするともういろんな見方ができてくるっていう、
ね、考え方も変わりますよね。
あ、考え方、あ、そうですよね、
雑草が宝に変わるわけです。
そうですね
、はい、
そうですね、考え方、はい、あ、確かにそうですね、あの春の七草の時、はい、あ、これそんな効能があるのか、胃腸の調子整えるのかって思いましたもん ね、
そ、 うですね、
はい、その後また駆除してますけど、うん、あ、なるほど、
はい、
ね、春の七草もそうですし、ゴーヤもそうですし、認知バイアス一つで見方が結構変わってきますね。
そうですね、面白いですね。
そうですね、 ありがとうございます、
はい、
はい、というわけでですね、お送りしていますナヤラジオ、今日は、先週に引き続きメンタルコーチの梅野奈美さんに、お越しいただいて、そのメンタル方面からですね、農業野菜について、お話していただいたんですけど、奈美さん、はい、そろそろ、番組お別れの時間になってきました。
はい、
はい、したらですね、番組最後の、ご挨拶ですね、この番組はですね、皆さんからのメッセージを募集しています、皆さんですね、野菜や果物の話、あと家庭菜園のエピソード、そういった話をですね、お話を、お寄せいただけたらと思います。宛先はメール、またはフェイスブック、インスタで受け付けております。メールアドレスはファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、 farmersbarnaya アットマーク gmail.com、Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。皆さんの野菜果物にまつわるエピソードお待ちしています。はい、というわけでですね、お送りしてきましたナヤラジオ、今日は梅野奈美さんに、お越しいただきました。奈美さん、今日もありがとうございました。はい、
楽しかったです、ありがとうございました。ございます、はい
はい、それではですね、来週のテーマはクレソンですね。はい、皆さん、来週も、聞いてくださいね。 ありがとうございます。来週もですね、今回に引き続き梅野奈美さん、はい、来ていただきます。よろしくお願いします。はい、それではですね、今日も最後まで番組をお付き合いいただきましてありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ、さよなら。